をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊、奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は京都市右京区の水尾より、地域の方に、そして水尾で活動している輝き隊の鳥居隊にお越しいただきました。松尾さん、鳥居隊よろしくお願いいたします。
京都市右京区水尾から来ました松尾です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
水尾党員地区担当の輝き隊鳥居です。よろしくお願いします。
こちらこそです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、早速ですが、本日お越しのお二人がお住まいの水尾ですが、千日参りなどで有名な愛宕山の麓に位置してまして、日本の柚子の発祥の地ともお聞きしていますが、松尾さん、水尾についてですね、簡単にご紹介いただきたいなと思います。
はい、わかりました。水尾は今ご紹介ありました通り、愛宕山の麓で、JR 保津峡駅より 3.6 キロ、はい、愛宕山に向かって上がってもらったところにあります、
はい。
柚子と梅の特産物がありまして、清和天皇 の、 ゆかりの地でもありまして、
はい、
水尾には御陵と、それから清和天皇の天皇社が、はい、あります。
はいはいはい、
はい。で、昔から柚子の栽培が皆さんやってまして、
はい、
まあ、収穫は11月中旬から12月中旬ということで、
はい、
収穫時は主に、まあ、党員の方からとか、うんうんうん、お手伝い応援があるんですけれども、
はいはいはい、
はい、まあ、置いとく保存としましては、うんうんうん、冬なので小屋の中にコンテナに入れておくとか、みんなそれぞれに保存しております。
はいはいはい、なるほどです、はい、ありがとうございます。やっぱですね、その清和天皇といったら清和源氏の始まりの方ということですし、です、ね、はい、天皇家ともこう深い歴史も持ちながら、はい、かつ、まあ、柚子をはじめとする果実栽培がすごい盛んな地域ということなんですね。
そうです、
ありがとうございます。それではちょっと鳥居隊員、輝き隊にですね、はい、着任しまして、まあ、水尾に、まあ、これまで移住されて、うん、まあ、1年と少しが経った、まあ、経過したんじゃないかなと思うんですけれども、水尾での暮らしっていかがですか？
1年経ちましたね。
いかがですかね。
もう水尾での暮らしもめちゃくちゃいいんですけど、
はい、
まあ、そうですね、特に、まあ、何がいいかと思ったのが、
はい、
お祭り、
お祭り、
普通の地区にはない、はい、もう何百年も歴史を持つようなすごい古いお祭りが今も、うん、そのままの形で行われてるんですよ。
はいはいはいはい。
で、祭りも参加したりするんですけど、
うんうんうん、
あとは季節移ろって冬になると、
はい、
毎日雲海見えるんですよ。
あ、雲海、もうそれすごいですね。
で、雲海ってそんなもう特別なものだと思ってるじゃないですか。
はいはいはい。
それがもう毎日当たり前のように見えて、もう雲海の価値なくなるぐらい。
ほう。贅沢な悩み
ですね。すごい自然なところですね。で、あとは町の人がね、もうみんな協力し合って、はい、自分たちでもうその町を守ってってる、
うんうんうんうん、
でその意識も強くて、
はいはい、
自治会だったりとか、神社の役だったりとか、いろんな役職もあったりして、はいはいはい、協力し合っても町を運営してる、そういう意識がもともと住んでた町では感じられないものをたくさん感じますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、なるほど。お祭りとかこう柚子の栽培とかね、
はい、
まあ、その先人の方からこう受け継いでこられたものっていうのをこうみんなで大切に守られてる、うん、そういう地域という感じなんですね。
そう感じますね。
あ、すごいこう温かみを、ね、感じるお話ありがとうございました、はい。ね、まあ、それで、まあ、ちょっと松尾さんにもう一度お伺いしたいなと思うのが、はい、まあ、先ほどお話しいただいた中でもやっぱり柚子、
はい、
これはすごいやっぱ歴史が深いというふうにも聞いておりましたんで、はい、もう少し詳しくお聞かせいただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、水尾の柚子は種から育てておりまして、
種から
未生の柚子と、うんうん、実の生きる柚子と書いて未生の柚子と言いまして、
はいはい、
やっぱり香りがね、
うんうん、
もうやっぱり接ぎ木とは全然違うんです。接ぎ木は早くなっていいんですけれども、やっぱり未生の柚子は長いことかかりますけど、実ができるまでに、うんうん、すごく香りがいいと思います。
はい、やっぱり他のところ、まあ、言い方変ですけどね、他と比べるとやっぱり香りが全然違うという感じで。
そうですね、そう私は感じますけれども、はい、
なるほどです。ありがとうございます、
はい。
やっぱりそのね、すごい、まあ、特別感のある柚子っていう感じですけど、うん、柚子って例えば水尾に 行ってこう売られてるようなもんなんですかね。
まあ、大体その時期になりましたらみんな柚子収穫しますので、はいはい、家にも保存しておりますので、ちょっとこんにちはって柚子ありませんかって来られる方あるんですけどはい、はい、よくそれで、はい、ありますよ、お分けしますっていうある方がほとんどだと思います。はい、
温かく対応していただけるということで、はいはい、ありがとうございます。やっぱり苗から育てるというね、そういう柚子というふうに今お伺いしましたけども、はい、まあ、その苗もやっぱりこう水をではこうずっと皆さんで守られてる、なんかこう伝統の種みたいな感じなんですかね。
そうですね、まあ、一応その、まあ、種からねそこで育ててっていうので、なるべくその種から育てていく、育つ柚子を育ててよっていうので、はい、大体の家は未生の柚子を受け継いで、はいはい、育てております。
あ、なるほどです、わかりました。まあ、やっぱりねその、うん、水がこう柚子の栽培に適してるというか、そういう感じだということですよね。そうですね、
はい、
分かりました、ありがとうございます。はい、あとはその柚子風呂っていうのもちょっとねお伺いしてたんですけども、はい、かまあ、柚子がやっぱこうお風呂に入ってるそういう感じですよね。
は
い、
そうですね、うんうん、やっぱり柚子はその時期はすごくいい香りがするので、うんうんうん、まあ、大体11月から中旬柚子取りますけれども、まあうちも柚子風呂させてもらってますけど、うんうんうんうん、もう7軒ほど柚子をではしてるんです。
はいはいはいはい、
でやっぱりまあ木綿の袋に入れて柚子を入れて、うんうんうん、それもこう肌をこう擦ると、うんうん、スルッとしてすごくこうつるっとしますし、でやっぱりうちはその収穫の時期は、うんうんうん、やっぱりお家では、まあ、柚子買って浮かべるって言っても、うんうんうん、1個2個3個ぐらいの世界なんですけど、はいはいはいはい、その収穫の時はやっぱりここでしか味わえないっていうのを味わってもらおうと思って、うちはすごく、はいはいはい、その時だけ時期は浮かべたり、
はいはいはいはい、
ちょっと不作の時はちょっと少なくなったりするんですけ ど,
なるほどです、ね、
まあ、そんなのを心がけています。
わかりました。柚子風呂ね、お風呂好きとしてはすごい、はい、ぜひとも入ってみたいなって感じです。
ぜひぜひ、
ぜひ行ってください。
ありがとうございます。はい、鳥隊 どうですかね、はい、その輝き隊の活動としてもやっぱ水尾の柚子に関わること多いんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
なんかこう PR というかそういう活動とかされたりしますか。
まずまあ結構独自でされてる方が多いので、うんうんうん、広く開いた販路みたいなのがちょっと見えにくいかな。でそれで自分は右京区役所などで行われてるマルシェに出店して、まあ、広く一般の人でも買える形でっていう宣伝に力を入れてます。
あ、なるほどです。
はい、あとはもう宿泊体験っていうのを街であったんですけど、ゆずの、まあ、田舎暮らしの宿泊体験です。水野に住んで柚子育てて柚子絞ってとかやるんですけど、そういうのを通して若い世代来てもらえたらなって、収穫体験したい人いれば来てください。
ああ、そうですよね。なるほど、やっぱこうねいろいろ学びながら、まあ、いろいろ多方面ね、柚子の良さをこう発信していただいているという感じで、はい、分かりました、ありがとうございます。すごくですね柚子についていろいろ今回お話しいただくことができて嬉しかったなって感じなんですけど、なんかねお話にはこう富士馬緩和鑑賞会っていうね、なんか柚子だけじゃないそういうイベントもあるということを聞いてますんで、ぜひともちょっと次回お話しいただきたいなと、はい、思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さてお時間が近づいてまいりました。次回はですね9月26日の放送です。次回もお二人出演いただきまして、次は富士馬緩和鑑賞会、これについて教えていただきたいなと思っております。どうぞ次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。